ヘブル書の3章です。ヘブル書の3章です。このヘブル書を通してですね、申し訳ないんですけども、一番喜んでエキサイトしてるのはもしかしたら私かもしれませんが、いや、そんなことないですね。皆さんもそうかもしれませんね。すいませんでした。本当にこのですね、今日のテーマになるんですけども、3章の1節にね、イエスのことを考えなさい、何が私たちにとっての喜びであり救いであり命なのか、イエスなんですよね。イエス様なんですよね。考えなさいという言葉がありますが、これが、このものすごく調べて、よく思い巡らして、そういう意味合いがあります。ですから、この私たちが、この信仰のもとい、信仰の対象、すべてでやられるこのイエス様を考える時間と、このヘブル書の学びでなっていくわけですね。で、もう一度背景を思い起こしてください。ユダヤ教に戻ろうとしている兄弟たちが多くいる中で、この信者たちに対して書いた手紙であります。で、不信者のユダヤ人が迫害を加えています。で、以前ですね、私たちの教会にも本当に珍しいと言ったらちょっとね、失礼かもしれませんが、兄弟がいらっしゃってですね、元ユダヤ教徒だったっていう日本人なんですけどね、でイエスも信じたと。で、彼が、今でも同じですね、イエス様を伝えようとするならば、もうとてつもない迫害を受けます。で、当時どれほどのその尋常なものではない迫害をですね、彼らが受けて、行く中で、その神殿礼拝をはじめとするユダヤ教の生活の中にそのまま入り込んでいこうと、もう事実その時にはまだ神殿があったんですよね。だからイエス様を信じる信仰を持っているユダヤ人であっても、その神殿の礼拝っていうのを守っている人が大勢いたし、そのエルサレムでは守っていたわけなんですよ。で、それでそのままユダヤ教の生活の中に戻っていくことっていうのは十分に可能であったわけなんです。で、この著者が、私は個人的にはパウロじゃないかなと思うんですけれども、その古い生活に戻ってしまうことを、彼がその危険を話しているわけなんです。で、そこで2章の1節で、前回の学びで、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりませんとあります。濁流のように押し寄せてくる圧迫があるわけなんです。で、初めに聞いたイエス・キリストの福音からいつの間にか離れてしまう危険を、ここで話しているわけなんですね。で、そこで何が大事なのか、先ほど言いました、イエス様をよく考えようなんですね。イエスを調べ、観察し、思い巡らす。で、私たちはイエスという名前は使ってもですね、イエス様をイエス様として、本当にそのイエス様として神が啓示されたように崇めているかどうかが、この自問しなければならないわけなんです。イエスという名前を使っていても、この世にある思い煩いで、その自分の思いの中で矮小化していく、小さくしてっている、その過ちを、私はもうこのヘブル書の学びをしていて、もう絶えず行っていますということを気づきました。で、イエス様が警告されましたよね。死を死をという者が皆天国に、神の御国に入るのではありません。口でイエスという名を 語っている人が実際に救われているかどうかということではないんだよと、この方をこの方として崇めているかどうかが第一であり、で6章の19節にはこの望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たしていると、魂のための怒りなんだっていうんですね。ですからどんなに海が荒れていても押し流されずに、怒りがあれば漂流せずにとどまっていることができる。私たちが生きているこの世においての荒波を乗り切るということは、イエスの栄光、イエス様の栄光を眺めている、イエス様を信じている、これが私たちにとって安定を与えるんだということであります。で、3章の一節を見てください。そういうわけで天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。このそういうわけですから、英語だと therefore と書いてありますけれども、このマジーというですね、聖書教師が therefore と出てきたら wherefore と問うてみなさいと、つまりそういうわけですからというのはどういうわけだからというふうに、この自問してみると聖書の学びが深まりますよと、まあ、彼は言うんですが、この話の続き、まとめがこの一節になっているわけなんですよ。今までずっとこう話してきたわけなんですよね。そこでこの一節が来るので、また私たちもまとめてみますとですね、この著者は一章の三節で御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます、また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれましたって書いてまとめているんですね。で、その栄光を教えるためにいかに御子が優れているかを話し、初めに話したのが御使いよりも優れていると。で、この御使いという言葉が出てきた時に、他のこの、パウロの書簡の中に書いてあるのは主権であるとか力であるとか支配であるとかってあるんですね。で、ダニエル書を見ますとペルシアの君であるとかギリシアの君であるとか、いわゆる大国さえも動かすようなその権威、権力、力、支配なわけなんです。けれども巫女と比べたら無に等しい存在になる。なぜかと言ったら巫女は万物の相続者だからです。万物の神の巫女なわけなんです。で、なんと父なる神ご自身がイエス様を神と呼んでいます。これが一章に書いてあります。そして著者はこの方のそう、この支配される神の国を、御国を私たちが相続するというですね、私たちが共にそれを支配するという、それが救いであり、それが誠に偉大なんだということを言っている。それが2章に入ってって、そして人間はもともと地を支配せよとアダムに神が命じられたように、私たちがこの被造物を管理していく、支配していくという、とてつもない大きな存在として、高貴な存在と言ったらいいでしょうか、として私たちを作ってくださったわけなんですね。ところがもちろんアダムの罪によって私たちはその罪のもとに置かれるようになって、そのように実際にはなっていないわけなんですが、キリストが先んじて人となられて、その人の苦しみを全て通られて、最後は罪のなだめの供え物と書いてますけど、なだめとなってその負債を負ってくださった。その多くの苦しみを経て罪の償いを、贖いを成し遂げた。ですから あらゆる名に勝る名が置かれているこのキリストが、私たちのこの苦しみの最も低いところにまで来て、あらゆる苦しみを負われて、最後にその苦しみのも元になっている罪を負われて、で、それで私たちをその罪の恐怖、罪と死の恐怖の中から解放してくださったんだという話。神である方が人となられて、そして私たちをその神の子供としての、神の子としての栄光の中に招き入れようと。これが救いなんだって話をしてるんですね。このことを読むだけで私はもう本当に感動しているんですが、そしてなんとイエス様は私たちを兄弟と呼ぶことを恥としなかった。復活されたイエス様がこの本当に神の子供という特権を与えられた私たちに対して兄弟と呼んでくださる、そして教会の中にいてくださるんだ。そこで3章の1節なんです。天の召しに預かっている聖なる兄弟たち。これは親愛のこもった言葉です。あなたたちは天の召しに預かっているよ。今話したことは地上のことではなく、御子という天に関わる啓示であります。聖霊によってにしか絶対わからない、神様からの本当に尊い啓示であります。そして神の御座のある天に私たちが引き上げられるというのが、ここの天の召しに預かっているということですね。で、聖なると言ってますけれども、私たちがこの世から分かたれて神のものになった、天のものになったという、そういう意味合いがあって、それで真の兄弟たち、本当に霊の兄弟、天的な兄弟になったんだよ、このように呼びかけているんですね。そして私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司と言ってます。イエス様がどのようにして使徒であられるのかなんですが、簡単に話しますと、使徒というのは使わされたものという意味です。つまり宣教師なんかは、そのまさに、その十二使徒というのと、宣教師は全く違う存在ですね。十二使徒って言ったらもう神、イエスの権威を、権能を持っている人たちですから、全然違う存在ですけども、もともと使わされたという意味においては、宣教師が今の教会においては当てはまると思いますけれども、使わされたものだっていうんですね。で、簡単に言うと、父なる神の懐にいる、その天からそこから使わされて、その人間という他国に、多文化に、多言語の世界に入ってこられたという意味になるわけです。で、イエス様は宣教師なんですよ。イエス様は使徒なんですよ。で、それを私たちは、その主から使わされた使いとしてのイエス様は、一章の中で見て、この方が神なんだということ、神から来られた方なんだということを見たわけなんです。そして大祭司とありますけれども、これが人となられたイエス様の方を強調しているわけです。大祭司は人から選ばれて、人の弱さを担って、その人の弱さを持ってって神様のところに行き、取りなしをするという重要な役割があって、そして神から受けた恵みと祝福を他のその民に対して、この分かち合っていく、この与えていくという、そういう重要な役割があるわけなんです。ですから2章の中で、それがあらゆる苦しみを通られて、そして罪の、このなだめとなってくださったと。そこに大祭司の働きを見ることができるわけなんですね。で、この大祭司となられるイエス様についてはこれからものすごく詳しく、このヘブル書の著者が論じていきます。解き明かしていきます。ですか。で、彼が、この著者がこの方を私たちの告白するであるんですね。 告白という言葉、とっても大事ですね。イエスが主であると口で告白して救われるわけですけど、口で言い表すことを人の前で恥じるときに、イエスも何て言われました？私も父の前でそのものを知らないと言うと認めないって言った。でも私たちが人の前でイエス様を認めるときには、イエス様も父の前に出たときに、あ、私はこの人を知ってますと。こう言うという救いにもう本当に深く関わっている大事な営みなわけなんです。だから黙示録の12章で兄弟たちがそのイエスの証の言葉とその地によってですね、勝利を得たって書いてあるんですね、悪魔に対してですね。ですから救いの証を具体的に言葉にして言い表すというのはものすごく大事なことです。で、私は個人的にはバプテスマを受けるときにもう信仰告白を皆の前でしなければいけなかったんですね。もう私も何も分かってなかったんですけれども、私もっていうか私は何も分かってなかったっていうか、必死に泣いて書いて原稿があってですね、その時はちょうどですね、教会の中でミッションスクールの女子高生たちがですね、なんか宿題を終わらせなきゃいけないって夏休みだったんですけどね、ドーッとたくさん来てるところで 語ったのを覚えてます。で、それをやっていく中でですね、皆さんもぜひですね、まとめてみてください。ですか。本当に短くていいんです。いや、短くないといけないんです。で、この告白をすることによって、このヘブル人への手紙の中にいる、これを読んでいる信者たちがイエスの名を恥とせずに迫害の中でも耐え忍ぶことができるわけなんですよね。で、このイエスについてなんですが、2節に、モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。モーセが出てきました。ユダヤ人にとっては御使いと同じように力と権威を持つ存在であります。神の代理者です。モーセに逆らうことは神に逆らうことであって、モーセが語ったことは神の言葉そのもの、律法でありました。ですからイエス様が福音書の中でパリサイ人や律法学者から絶えず試されていた時には、モーセの律法に反することを発言するように誘導されたわけなんです。けれどもイエスはモーセよりも優れている偉大な方なんだということをこの3章で論じています。御使いよりも優れた方のみならず、モーセよりも優れた方なんだよと。で、モーセに大きな力と権威が与えられていたのはなぜか、何ですか？神に対して忠実だったからです。姉のミリアム、そしてアロンがモーセを中傷した時のことを思い出してください。民数記の12章の7節にこうあります。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。そしてミリアムが癩病にかかったんです。忠実であるがゆえに神が彼にご自分の力と権威、また恐れをですね、その民に表されたんですね。私たちが神の力が欲しい、神の権威がという時にですね、何を求めますか？忠実であるということ、これこそが神の力が自分から現れるわけなんです。使徒の働きの中でサマリアでピリポでしたっけ？ピリポが説教をしてたくさんの人が救われ、そのフォローアップでヨハネとペテロが行き、手を置いて祈ったら聖霊のバプテスマを受けたと。で、それを見ていた魔術師であったシモンですね、確かが、それをどうやって買えばいいのか、その権威をどのようにして得ればいいのか、力を得ればいいのか、でもあなたとは全く関係がない、そのあなたの単純の心、つまり苦味をですね、捨て去らなければいけないということをペテロが言いました。そのように忠実であった。で、イエス様も忠実でありました。父なる神が 行われることのみを語られ、父なる神がその言われることのみを語っていった。父から離れて単独の行動を取られたことは一切なかったんですね。ここ大事です。父なる神が語ったこと、父なる神が行われたこと、これをもう全く離れることなく御心を行っていった、完全に何て言ったらいいでしょうか、服従という言葉以上のことですね。だからこそイエス様はピリポにですね、父を見せてくださいというふうに聞かれた時に、なんでずっと私はあなた方と一緒にいたのに今までわからなかったのですか、私を見た者は父を見たのですということなんですね。そして黙示録で白い馬に乗ってこられた再臨のイエス様は忠実また真実と呼ばれているわけなんです。で、次に3節ご覧ください。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセは神の家の一部でありました。ここで言ってる家というのは家族の意味合いの方が強いんですね。イスラエルの家が神によって作られて、そしてモーセはイスラエルの家を治める指導者であったんですが、その神の家の一部でもあるわけですね。一員です。けれども、イエス様はこの神の家を作られた方です。そのモーセとイエス、似たようで圧倒的に違う、イエス様が圧倒的に優位であることが、その違いをですね、見たいと思うんですね。出エジプト記の3章の13節と14節で、モーセがにアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神として現れて、燃える芝のところで現れてくださって、エジプトに戻って、エジプトからイスラエルのため、私の民を連れ出しなさいと命じて、それでモーセが、いろんなことを言ったわけですよね。で、その中の一つです。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。これヤーウェって後でシュッて出てますけど、ヤーウェなる方。私は私があるというものだと。そしてヨハネの8章の58節で、アブラハムが生まれる前から私があるのですと。わかりました。この違い。神であるヤーウェなる方、私があるという方がイエス様であり、父なる神と一つになったイエス様なんですよ。家を作られた方です、イスラエルの家を。で、5節に行きますと、モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。で、ここの後に語られることの証しというのがメシアのことであります。メシアを証しするため。ですからモーセが自分が死ぬ前に説教をし、こう言いました。申命記の18章の15節で、あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。事実、イエス様が行われた大いなる力ある技、権威を持った言葉ですね。イエス様も神、父なる神に対して忠実でありましたが、そのモーセが神の家に忠実であった姿によって、同じような預言者が 起こされるんだよということなんですが、次に6節、しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。一点ですね。わかりますか。モーセはしもべです。イエス様は御子です。この大きな違いなんですね。イエス様が最後の十字架につけられる一周の中で、そこにいる指導者たちと議論をされたときに、その農夫が打ちたた農夫に主人がですね、その実を、収穫しに行こうと思ってしもべを使わしても打ちたたいていくと。で最後に、私の息子であればと言ったんですね。全く次元の違う方であることがここにあり、その御子という言葉のそのインパクトは、私たちはもうすでに一章の中でこの万物の創造者としての御子を見たわけなんです。そしてもし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。はい、ヘブル書の著者が強調している言葉はここです。確信と希望による誇り、これを、で次もキーワードになってくるんですが、終わりまでしっかりと持ち続けるならば、この確信と希望による誇りというのが、イエスをしっかりと見据え、イエスを告白するという、そこにある確信と希望による誇りであります。この確信という言葉は、他のヘブル書で、他の箇所では大胆というふうに訳されています。で、もともとの意味は、無罪であることを確信している被告人が自分の無罪を、罪意識を全く持たずに弁明していくというところで使われていきます。恥じることなく、はっきりと確信を持って話す、人を恐れることなく語ることのできる自由を持っているというのが、この確信のもともとの意味です。そして希望による誇りというのは、この誇りっていうのをね、英語で言うとグローリファイングって書いたんですね。だから、神の栄光を見て喜んでいる、大いに喜んでいるという意味になります。で、これが実際に書いたのがローマの5章の2節で、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みのに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。神の栄光を望んで大いに喜んでいるという声に言ったこのパウロは何を言ってるかと言ったら、もうイエス・キリストにあるこの再臨の栄光ですよね。このもう本当に主として現れているこの栄光を、もう彼は信仰によって、その終わりの日のことを目の前で見て、そしても大いに喜んでるんですよ。だから大胆であって、つまり確信を持っていて、このイエスについてですね、そしてもう喜んでいると、その希望によって喜んで、もう本当に褒めたたいているというのが、ここで終わりまでって書いてますけれども、途中で諦めるんじゃなくて、終わりまでしっかりと持っていたら、次に何て書いてますか。私たちが神の家なんだ。モーセの治める家ではなく、モーセ自身の主であられる方が、あらゆる主権と力と支配を超えた方が直接治める教会という神の家なんだということです。ここで私たちは自分の生活が御子の治められる神の家の中にきっちりと入っているかどうかを確かめなければいけないわけですね。で、私たちが当時のユダヤ人信者と同じように、地上にある家、あるいは共同体の中に縛られていくという誘惑があるわけですね。どういう共同体か分かんないですけども、そのもっと平たく言ったら、周りの人を気にしていくという生活の中ですね。そこの中から私たちは、その中に縛られてしまっているのか、それともこのあらゆる権威とあらゆる主権と支配を超えたところにおられるこの方が、御子が直接治められる教会の中にいるかどうか、 マリアとかその肉親の兄弟がイエス様が狂ってしまったということで引き取りに来ようとしたときに、私の母は誰ですか、私の兄弟は誰ですか。今この神の言葉を聞いている人が私の母であって兄弟です、妹ですと言いました。そしてもう一人思い出す人がベテスダの池で足萎えであった男なんですね。で、彼は治ったんですよ。治って、そしてイエス様からもう罪を犯してはいけませんというフォローアップを受けたんですよね。ところが彼はその罪を捨てるというこの行為ですね、それを選ぶのではなく、むしろユダヤ人の共同体の中に、そのユダヤ人の家の中にですね、いることを彼は選び取ってしまったわけなんです。わかりますか？その罪を捨ててイエス様との本当にこのでイエス様のものになっていく生活ではなくですね、治らなくてもいいよと、また罪があってもいいよと、やっぱりユダヤ人の当局のね、またその村八分にされることをね、私はそっちは選ばないというふうに彼はしてしまったんですね。で、その逆が生まれつきの盲人です。イエス様がご覧になって、そしてベテスじゃなくて今度はシロアムの池ですよね。シロアムの池に行ってその泥で取りなさいと言ったら、その開いて、で両親がですね、あの子にはあの子に聞いてくださいっていうふうに言って、やっぱりユダヤ人を恐れたからであるってそこに書いてありますね。これもユダヤ人の共同体を中にいることを選んでしまった。でも彼はどんどん大胆になってきてですね、聞かれれば聞かれるほど大胆になってきて、追い出されて、その時にイエス様に、文字通り会えて、私がこのメシアである神の子だと、メシアであり神の子だっていう、ものすごい神、イエス様のこの啓示をですね、体験できたのは、ユダヤ人の共同体から追い出されたからなわけなんです。そしてそこで礼拝することができました。で、このことですね。で、そこで7節以降で今度警告があります。ですから聖霊が言われる通りです。もし今日もし御声聞くならば、荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように、心を頑なにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。これで、2度目の警告になります。1度目は2章の1節から4節にありましたけれども、すみません、12節も読みますね。なんで引用したかの理由が書いてますから、3章の12節で、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰になって、生ける神から、不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいと。信仰から離れることの警告ですね。で、ここでのこの言葉は、詩篇の95編からの引用になります。で、ちょっと全部読んでみたいと思うんですね。文脈を知るために。95編、11節しかありません。全部読んでみます。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。 今日もし御声を聞くならメリバの時での時のように荒野のマサのでの日のようにあなた方の心を頑なにしてはならない。あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら私を試み私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌いそして言った。彼らは心の迷っているためだ。彼らは私の道を知っていない。それゆえ私は怒ってしかった。確かに彼らは私の反則に入れないと。このように主に向かって喜んで高らかに歌っている詩編で、主がいかに大いなる方か、その創造の技を褒めたたえ、他の神々とは比べ物にならないと。で、この主を不思議拝み、私たちがその方の牧場の羊だって。素晴らしいですね。だからこそ御声を聞いたら心をあの時のように頑なにしてはいけないっていうんですよね。そのメリバというのがあれです。水がなくて、そしてなんだよ神がいるのかよと、主がおられるかどうかということを試した事件であります。こんなに素晴らしい神様がおられるのに、私たちの目の前にある生活の不便や困難によってこの方が一体何なのかということで、自分の道を歩む、その自分の道の方を選び取ったらイスラエルと同じ過ちを犯すんだよという内容になっているわけなんですね。で、そこで戻りますと、先ほどの3章の12節ですが、悪い不信仰の心とあります。なんで不信仰が悪いのか。で、これは次の節に出てきますが、不信仰によって罪の惑わしに陥るからです。ですか。それは後で説明します。主がどれだけ素晴らしい方であるか。イスラエルはそうですね、紅海が分けられて、彼らがその中を通って、あのエジプト人軍が目の前で滅んだのを見ました。それで彼らは主を褒めたたえました。あのミリアムがタンバリンを持って褒めたたえましたよ。ところが神がいるのかというふうに言っていた。主がどれだけ素晴らしいのか、この素晴らしい救いが何なのかということを、先ほどの言葉使うとじっくり考えてなかった。これをないがしろにしたからです。そこで目の前にある問題に押し流されて不信仰に陥った。そこでこの著者が13節以降で、今の本文ですね、本文7節から11節までを解き明かしていきます。まさに私が公開説教をやって、こうやってね、やって、公開やってますけれども、まさにこの本文の中で一節ずつ公開していくんですね、この著者がですね。ですか。今日と言われている間に日々励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。今日7節に出てきた、もし御声を聞くならば、ここの話をしているわけです。今日と言われている間に、信仰というのは貯めることができないんですね。貯金ができない、貯水池のように貯めておくことができない。ちょうど血流と似ています。あるいは銀行、日本じゃないや、全ての国の経済にも似ています。お金が流れなかったら経済はダメになっちゃいますね。貯めておくことができないです。だから神の恵みが与えられた時に、後で取っておこう、そして後で信じようということは引き延ばしってできないんですね。で、もし引き延ばしてしまったら、次の恵みの機会があるときにはさらに受け入れるのが難しくなる、心が固くなりになるよということなんです。だからイザヤ書でも同じように、神様も憐れみがあるよ、恵みがあるよとイザヤが叫んだ後でこう言ってます。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよう。だから主がおられるとき、近くにおられるっていうのはその時なんだよと、その時に求めなければいけないんだよと言っていて、その今日と言われているのに、日々互いに励まし合うんだよ。私たちがこのように集まるのも、集まる時にしかない神の恵みがあるからです。その恵みの中に罪の悔い改めと清めがある。だから信仰が生きてくるわけですね。で、私最近ですね、この原稿書いてる時に生きるっていう言葉を使う時にね、 活動の方の生きるをね、書くんですよね。この躍動している、動いている。で、この励ますという言葉、これ援助のためにそばに来るというあのギリシャ語ですね、パラクレート、パラクレートス、パラクレーテ、あの聖霊を表す、慰め主を表す、あのヨハネ14章の16節の言葉になっています。その動詞なんですね。聖霊がそばに寄って助けてくれる。信者も互いにそばに来て励ます、助けていく。その罪の惑わしの中に陥らないように励ましていく。そしてイエス様が私たちの望みなんだということを指し示していく。そのことによって私たちが終わりまで走ることができるんだよということなんですね。で、罪の惑わすって一体何なのかと言いますと、罪って自分は大丈夫だっていう思わせる魔力があるんですよね。本当はまずいのにそうではないというふうに思わせる魔力があります。本当は不信仰になっているのに自分は信仰を持っているとか、いや教会に通っているより人々よりも私は今ね、もっと霊的なんだとかね。で、こうやって惑わす、ありのままの姿に対して盲目になって、霊的に、御霊に属する事柄について無感覚になっていくわけです。で、かたくなという言葉もありますね。で、かたくなの言葉は文字通り硬いという意味があって、ギターを弾いている方であれば指先が硬いですよね。で、私はもうペンダコがほとんどなくなってますけれども、私の時代の受験勉強はパソコンの前ではなくひたすら書いていましたから、ペンダコがありました。で、ペンダコのところに針を刺しても痛くないんですよね。これが硬い、ここに使われている硬くなのもともとの意味です。つまり無感覚になる、無感覚になる。自分に起こっていることに対して何も感じることができない、信じることができないという意味なんですね。で、14節に、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものになるんです。また強調しています、最初の確信、終わりまで。で、後にこれが忍耐して競争をしなさいというふうにヘブルの12章に書いてますけれども、まずは最初の確信というのが、この2章に書いてあった、2章の3節4節に書いてあった、イエス様ご自身の証しがあり、人たちの力ある技があり、そして聖霊の賜物が与えられた。この時に初めてイエスこそが救い主であるということを彼らは知ったわけですね。それを保っていなさいという言葉があります。で、このね、保っていなさいという言葉はもう初めに聞いたことという言葉はね、例えばヨハネの手紙の中にもたくさん使われて、書いてあって、初めの命令とかですね、古い命令とかでも新しい命令として語りますとか言ってるんですけども、第一ヨハネの2章の24節と25節に、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまっているのです、とどまるのです。それがキリストご自身の私たちのお与えになった約束であって永遠の命です。というふうに初めに聞いたところにとどまっているという命令を私たちは受けているんです。で、この第一ヨハネの手紙の背景にもグノーシス主義という異端が猛威を振るっていたんですね。で、あっちのヘブル書の方は、このユダヤ、不信者のユダヤ人による迫害がものすごい圧迫で押し寄せて、いたわけですね。で、先ほど話しました「終わりまで」なんですが、読んでみますね。ヘブル書の12章の1節でこう書いてあります。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、 私たちも一切の重荷とまとわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。素晴らしいですね。短距離走じゃなくて長距離走だったんですね。なんかマラソンの映画を見たことがあるんですけども、そこで指導しているですね、コーチが、韓国の映画だったんで、ちょんちょにちょんちょにって言ってね、ちょんちょにってのはゆっくりゆっくりっていうですね、走るな早くっていう意味ですね。それってなんかおかしくないって、競争してるのにって思うじゃないですか。でももう先の方に走ったほとんどの人が脱落するんですよ。完走するには初めはゆっくり走らなければいけない。大事なのは終わりまでなんですよ。そこのゴールに行かなかったらどうするのって話なんです。で、ゴールに行ったら神様はどんなに遅くなっても、先のものが後になり後のものが先になると書いてあるように、良い忠実なしもべた、小さなことに忠実だったから大きなものを任せようと言ってくれるんですね、神様が。で、キリストに預かるんだよと書いてます。キリストを分け前としていく、このイエス様を味わっていく。で、これは具体的にどうかって言ったら、神の御子にある財産を私たちが神の養子になることによって分け与えられていく。で、2章の10節で、神が多くの子たちを栄光に導く。これはキリストにあって私たちが栄光に導かれていく。で、これがこのキリストに預かるんだよ。そして15節。もし御声を聞くならば、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰ですか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。かなりショッキングですね。一部じゃなくて全部なんです。もちろんヨシュアとカレブはいましたけれども、ここで言ってる全部というのはもう本当、もう相対的に全部ですよね。全部ショッキングですよ。先祖たちがどのように歩んでいったか、あれだけの約束が与えられ、で、カデシュ・バルネアまでシナイ山からの道のりはたった11日なんですね。にもかかわらず40年間さまよい続け、ヨシュアとカレブを除く20歳以上の成人が荒野で死ななければならなかった。神の印を見ながら滅んでってしまったというのを当てはめて、この御霊によってあなた方は啓示を受けたにもかかわらず、にもかかわらずあなたたちが不信仰の罪を犯したら滅んでしまいますよという警告なわけなんですね。大事なのがここでは聞きながらということですね。聞いていながら、16節の。で、これが4章でパウロが詳しく、著者が詳しく解説していくんですけども、神の言葉を聞いていながら救われないということはあるんですよ。で、なぜかって言ったら信仰によって結びつけられてないからだと2節に書いてますけれども、御言葉を聞いているからといって自動的に救われるのではないよと。で、次に17節で、神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちをではありませんか。で、これが強調されているのは、40年の間もずっと罪を犯し続けたということが強調されている。覚えてますか。コラの反乱、多くの者がもう約束の、多くの者がこれ、荒野の中でカデシュバルニアから入れなくなった後も自然死ではなくて、このような形でどっと死んでったわけですよ。なんでか、もう帰れないんだ、入れないんだ約束の地に。なんでこんなとこにいる必要なんだ。モーセはなんだと、アロンはなんだと、なんで彼らだけ偉そばってるんだと、皆が主の民ではないかと。で、こういうふうに悪い民主主義をですね、コラが言い始めたわけなんです。このように私たちも試練があって、そこで落ち込んで神に不信を持つ、神に苦みを持つ、これ危険ですね。そうするとあらゆる罪や偽り、その苦みの心がですね、その罪と偽りを行っていく大きな、なんて言ったらいいかな、赤信号ですね、警告信号が 出ます。で、次の18節、また私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。ここでは彼らが従おうとしなかったって、信じるって神への深い信頼なわけなんです。深い信頼があれば神の命令に従順になります。ちょうど従順な子が父に従うのと同じです。あと服従という言葉もありますよね。自分の権利を主張するのではなく自分の意思を神の前で従わせる。で、これをしなかったので彼らに約束された地で安息を得ることができなかったということです。で、まとめが不信仰のためだったということなんですね。ですからこのヘブル書の著者は私たちの表面的な行いは取り扱ってないんですよ。むしろその行いのはるか奥深くにある内面的な問題、つまりイエスをよく考えていなかった、そのよく考えるという言葉はさっき勉強しましたよね。よく調べる、この方がどのような方かをじっくりと見ていく、触るようにして見ていく、時間を取っていく、検診をしていく、検診をするつもりプログラムをなんかこなしていくという検診の話ではなくて、それに時間を取っていく、イエス様のことを考える時間を取っていく。イエス学校でイエス論を勉強するみたいな感じですよ、簡単に言うと。で、これが何に役立つのか、私の仕事のこの今のプロジェクトのこれが一番今課題なんですけれどもとかね、職場にいるこの仲間とうまくそりが合ってないからそれが課題なんですけれども、もっとそっちの方話してくださいよと、いろいろあるんですよね、他にも。それが、まあ、それはそれとして、そのいろんなことのある流れがあって、そこで大事なのがそのさっき言った怒りなんですよね。イエスをよく考えなさい。で、私ももう本当にもうこのねヘブル書を読んで御言葉を読んで、ああ普通に出てくる感情は濁流なんですよね。だって10円玉を自分の目の前に置いたらもう太陽が消えちゃう、あのでっかい太陽が消えちゃうんですよ。イエス様という太陽のような方がですね、太陽以上の方がですね、簡単に私の問題を自分の目の前に置くことによってちっちゃな存在になっちゃうんですよね。これをやめてほしいと。よく考えなさい。そして次の4章は、先ほど読んだ安息に入らせないと神様が言ったその安息について具体的に学んでいきます。ここが興味深い。どうでしょうか、安息を私たち得てるでしょうか。なんか私も最近体を休めたら安息を得られるなってこう思うんですが、やっぱりデボーションの中でイエス様を見ていく安息だっていうのが分かりますが、これを具体的にですね、何をもって安息なのかと、聖書で語られている安息は何なのかと、これを見ていくことができますですね。結構ねまどろっこしい書き方してますけれども、とても深い話が書いてありますですね。そして4章の後半ではまたこれから大祭司なるイエス様の本当に具体的な深い部分をこの見ていくことになりますので、もう一度イエスをじっくり考えるために4章をですね読んでいってください。ではお祈りします。主よ、ありがとうございました。あなたが今御言葉を通してこれほどの希望の怒りを私たちの魂に置いてくださったことを感謝いたします。私たちの感情、 また私たちの状況、または知性でさえもが私たちをよく騙します。お父様、イエス様、あなたがどうか私たちを憐れんでくださって、御霊によって父からの啓示がいつも与えられていますように。イエス様言われました。求めなさい、探しなさい、戸を叩きなさい。私たちが怠惰になって心をニュートラルにすることなく、しっかりと信仰を働かせて、求め、探し、戸を開け続けていきますように。で、これは疲れることではなく、むしろ喜ぶこと、生きること、休むことです。主よ、どうかお願いいたします。私たちを憐れんでください。そして私たちを濁流の中でもしっかりとあなたのうちで守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。